皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。2026年6月3日のプレプリドンドンマス RT では、マス RT カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はチャンジアンフーさん、ヤンヤンさん、ジユアンゼンさんによるオンハイヤーエクステンションズオブクイバーレプレゼンテーションズオーバー F の1 F1 上のキバー表現の工事拡大についてです。この論文では仮想的な体である F1 上の有限次元でべき例なキバー表現について、その工事拡大空間を詳しく調べています。もともとこの分野の先行研究では、工事拡大空間は常に有限次元であると考えられていたのですが、著者たちはそれが実は誤解であることを明らかにしました。具体的に巡回キバーにおけるべき例表現の枠組みを使い、非可方的設定での米田構成を応用して、拡大空間をベクトル空間ではなく先天集合として扱っています。その結果、単純表現のペアに対する二次の拡大空間がなんと無限次元になることを証明しました。この空間の例でない要素が非不整数の集合と1対1に対応するという結果は、直感的にもかなり意外で驚かされますね。一方で、数次の拡大空間については消滅することを証明しており、次元の挙動に極端なコントラストがあるのが非常に興味深いです。この研究によって、F1 設定におけるホモロジー的な性質への理解が大きく深まりました。2本目は、ドールメザーさんによるタワーズ・ザ・レラティブ・ラングランズ・デュアリティ・フォー・オーソ・シンプレクティック・ペアーズ、直行シンプレクティック対における相対ラングランズ相対性に向けてです。この論文では、直行群とシンプレクティック群という、数学的に非常に相性の良いペアについて、相対ラングランズ相対性という大胆な予想を検証しています。具体的には、ある群が別の群に作用する構造をひっくり返したとき、それが数学的な件として等しいことを証明しました。驚くべきは、この複雑な関係性を解き明かすために、テータ対応という古典的な道具を現代的な幾何学的ラングランズプログラムに組み込んだ点です。ループ空間上の D モジュールという非常に高度な対象を扱いながら、不変量論や局所化定理を駆使して最終的に代数的な動径を示しています。単に予想を証明しただけでなく、この手法が他の偶数次元のケースにも応用できる汎用性を持っているところに、著者の戦略的な巧みさを感じます。幾何学的な世界とスペクトル的な世界が見事に結びついた非常にエキサイティングな成果でした。3本目はムハンマド・ハッセンさんによるコミュータティビティビアスペクトルイクイバレンシズ・オブ・ザ・ジョーダン・プロダクト・イン・バナック・アルゲブラス、バナッハ代数におけるジョルダン積のスペクトル透過性を介した可換性です。この論文では反単純なバナッハ代数が可換であるか、あるいは特定の要素が中心的な要素であるかという代数的な構造をスペクトルという解析的な情報から導き出そうとしています。特に注目したのは、通常の積と2つの要素を入れ替えて足し合わせたジョルダン積の関係です。例えば3つの要素をどのように並べ替えて掛け合わせてもスペクトル半径が変わらないなら、その代数は必ず可換になるということを証明しています。スペクトル半径という一見すると大まかなデータだけで代数全体の可換性という強い結論まで導き出せる点に、著者の鋭い視点を感じますね。さらにジョルダン積と通常の積のスペクトルが常に一致する場合も、その代数は可換になります。また有限次元の場合には、スペクトルの変革という非常に限定的な情報から可換性を判定できることも示しました。表現論やシンクラーの密度定理を駆使して解析的な性質から代数的な生態を暴き出す構成がとても鮮やかで、納得感のある内容でした。4本目はベルタフダクさんとチュンジュライさんによるオンセルラリティオブヘッケアルゲブラスフォーリースプロダクトリース積のヘッケ代数のセル性についてです。 この論文では大将群のリース積を量子化したものである風代数のセル性を研究しています。風代数の表現論を理解することはタイプ D の複素反射群のヘッケ代数を制御することにつながるため非常に重要なんです。これまでタイプ D の場合の解析には数段ルスティグセルというかなり複雑な道具が必要でしたが、著者たちはより初等的で統一的なセルモジュールの構成法を提案しました。具体的には量子リース積の枠組みを用いて一般化した風代数を定義し、マルチパーティションとマルチタブローの集合をインデックスとする新しいセル規定を構築しています。この規定がタイプ A のヘッケ代数におけるマーフィー規定のような既存の規定と整合している点には非常に丁寧な構成上の配慮が感じられますね。結果として風代数がセル代数であることが証明され、セルモジュールがスペヒトモジュールと同型であることも示されました。さらに正準的な総線形形式を計算することで絶対規約モジュールの特徴付けや半単純または準遺伝的となる条件まで明らかにしています。タイプ D のヘッケ代数の単純モジュールを直接的に実現できた点は実用的にも大きな進展と言えるでしょう。5本目はサベリオ・カレカさんとマクシミリアン・ハウクさんによるザーベル・ヤコビマップ・オーバー・ザ・ツイスター P の1乗ツイスター複素射影直線上のアーベル・ヤコビ写像と未曲書類対論です。この論文ではショルツさんが提唱した未曲書ラングランズ対応の幾何学化という非常に現代的で刺激的な枠組みの中でツイスター複素射影直線上のアーベル・ヤコビ写像について研究しています。具体的にはファルグさんがファルグ・フォンテーヌ曲線で示した結果に近いアプローチをとっており、アーベル・ヤコビ写像に沿った引き戻しがピカール・グループ緯度の同値類を導くことを証明しました。そしてこの結果を用いることでアルキメデス局所体の局所類対論を復元することに成功しています。ツイスター空間という物理学的な香りを持つ舞台を使いながら通論の核心である類対論を鮮やかに導き出す構成には理論的な快感がありますね。高度な幾何学的道具を駆使して通論的な結論を導き出す手際の良さが光る研究でした。6本目はマスドット AT からのクロス投稿でダンボフックさんによる A ストラクチュラルリダクションフォーザシンメトリックヒットプロブレムインフォーバリエーブルズ四変数における対象ヒット問題のための構造的解約です。この論文では多項式間におけるヒット単項式の対象化がその対象普遍部分代数においても常にヒットしているかという対象ヒット予想の4変数ケースに挑んでいます。3変数までは解決していたのですが、四変数になると組み合わせ論的な複雑さが増し、対象群による軌道の打ち消し合いが起きるため、非常に厄介な問題になります。そこで著者は、二進法の指数桁を操作するデジタルエンジニアリングという手法に、ウォーカーウッドの相対性や、新しく導入した安定化群のパリティ解析を組み合わせて、条件付きの構造的簡約を提案しました。特に二進指数行列の中で行が重複すると軌道の輪が消えてヒット要素の検出が難しくなるのですが、そこをパリティ解析で突破しようとするアプローチは非常に鋭い視点だと思います。論文の核心は特定の次数族において2つの条件が満たされれば予想が成立するという定理です。具体的には対照的な下向きスパイク簡約と強化された指向デジタルエンジニアリング仮説という条件が鍵となります。最終的にこの困難なグローバルな問題を局所的な代数的検証へと落とし込んだ点が最大の貢献です。次数15や19といった具体的なケースで四変数特有の障害となる生き残り要素を計算で示したことで完全な証明に向けた明確な設計図が提示されました。7本目はマス OC からのクロス投稿でジョン・マールさんによるオン・ザ・ギャップ・オブ・クイバー・レプレゼンテーションズ キバー表現のギャップについてです。この論文では 計算普遍量論において非常に重要な軌道の平方が原点を含むかどうかを判定するナルコーン所属問題に取り組んでいます。自己共約群に対しては測地線最適化というアルゴリズムが知られていますが、その計算量はこの表現の条件数であるギャップによって決まります。著者は特殊線形群が作用するキバー表現におけるこのギャップを詳しく調べました。その結果、タイプ A や一様な次元ベクトルを持つ樹状キバーなどの特定のケースではギャップの逆数が頂点数や最大次元に対して多項式的に抑えられることを証明しています。つまりこれらのケースでは先ほどのアルゴリズムを使ってナルコーン所属問題を多項式時間で解けるということになります。一方でそうはいかない例も構成しており、キバーの構造次第で計算の難易度が劇的に変わる様子が書かれています。単純なグラフ構造が計算量にここまで決定的な影響を与えるというのは非常に興味深い結果ですね。8本目はマス SP からのクロス投稿で、エリカ・ J ・アルテミスさんとピエトロ・パパレッダさんによるオン・ア・コンジェクチャー・コンサーニング・トータリー・エクストレマル・イデアル・ペロン・シミラリティーズ完全極地性期かイデアル・ペロン類似性に関する予想についてです。この論文は皮膚逆固有値問題という分野である種の特別な行列を完全に分類しようとする挑戦的な試みです。具体的には全ての成分の絶対値が1である完全極地性期かイデアルペロン類似性と呼ばれる行列が実は有限アーベル群の指標表そのものであるという予想を証明しました。まずこうした行列の行同子をアダマール積、つまり成分ごとの掛け算で計算すると、その結果が再び元の行のどれかと一致して行全体が群をなすことを導き出しています。ここから行が群をなす生息行列は有限アーベル群の指標表と等価であるという代数的な結果を導き出しました。単に予想を証明しただけでなく、古典的なロマノフスキーやカルペレビチの定理を複素ユークリッド空間の単位級におけるスペクトラトープという概念へ拡張した点も非常に鮮やかです。幾何学的な形状の性質から代数的な群の構造を鮮やかに導き出す流れに心地よい快感さえ覚えますね。9本目はマス .co からのクロス投稿で、ロビン・チャンさんによるオンマキシマルダインキンフライジズ極大ディンキンフリーズについてです。この論文では正の整数で構成されるディンキンフリーズという配列の中で現れる値が最大でどこまで大きくなるのかを詳しく調べています。特にタイプ B とタイプ D という分類に注目しているのがポイントです。著者はこのフリーズをアフィンクラスター多様体上の正の整数点として捉え、代数方程式のシステムに落とし込むという手法をとっています。タイプ B についてはフィボナッチ数列の高等式や行列の積を使った再帰的な構成法を使い、正の整数であることを保証しています。さらにタイプ B の解をタイプ D の解へ変換する写像まで作り上げていて、その鮮やかなアプローチには驚かされます。結果として任意の正の整数はタイプ A から D のいずれかのフリーズに必ず現れるという普遍性が証明されました。また最大値の下限としてタイプ B ではフィボナッチ数の第 2N 項、タイプ D では第 2N-1 項となることを示しています。最大値がランクに対して指数関数的に増えていくため、特定の数を実現させるのに必要なランクが対数的に小さくて済むという非常に効率的な性質が明らかになりました。10本目はマス .co からのクロス投稿で、リサ・ジョンストンさん、エブイリングエンさん、アンシリングさんによるアンクロウディングザ5バーテックスモデル RSK& クリスタルストラクチャーズ5頂点モデルのアンクラウド化 RSK 対応と結晶構造です。この論文では対象グロテンド IECK 多項式の整地性を証明するために重要だったアンクラウド化アルゴリズムをより現代的な格子モデルという枠組みで捉え直しています。 具体的には元木さんと酒井さん、そしてその後の武士うますさん、スクリムショーさん、ウェバーさんらが再解釈した五頂天モデルに対して、ロビンソン・シェンステッド・クムース対応、いわゆる RSK 対応とアンクラウド化操作を直接的に定義しました。単に手法を統合するだけでなく、この格子ベースの RSK 定式化によって五頂天モデルの状態の上に結晶構造を直接的に構築するという強力な結果を導き出しています。組み合わせ論的な操作を格子モデルという視点から鮮やかに整理していく流れには、パズルのピースが完璧にはまるような快感がありますね。数論的な対象を視覚的なモデルで制御しようとするアプローチの力強さが伝わってくる内容でした。最後は CSLG からのクロス投稿で、ジアン・リアン・ホーさん、レダワンさん、ペンズ・オ・チャンさん、シュチェンさん、ズーラン・ヤンさんによるニューラルネットワークスプロバブリーラーンスペクトルレプレゼンテーションズフォーグループコンポジション、ニューラルネットワークは群の合成のためのスペクトル表現を証明可能に学習する、です。ディープラーニングの学習過程で内部にどのような構造が生まれるのかというのは、今とても注目されているテーマですよね。この論文では有限群の要素の合成を予測させるというタスクを使って2層のニューラルネットワークを分析しています。面白いのが、学習のダイナミクスをフーリエ領域に持ち上げて解析している点です。これにより学習が進む様子が表現論的なエネルギー関数に基づいたリーマン勾配上昇法として記述できることを示しました。さらにランダムに初期化した場合、それぞれのニューロンがほぼ確実に単一の規約表現へと収束し、層をまたぐフーリエ係数が回転ランク1の整列を達成することを証明しています。単なるデータのフィッティングではなく、ネットワークが群の構造という数学的な本質を捉えに行く様子が理論的に裏付けられていて、非常にエキサイティングな結果だと思います。さてさて、今日はキバー表現やラングランズ相対性、そしてバナッハ代数やヘッケ代数、局所類対論、表現論といった数学の深淵に触れるエキサイティングな時間でした。こうした高度な理論が織りなす調和は本当に美しく、知的な刺激に満ちていますね。それではまた次回お会いしましょう。